Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は2月の9日から、11日まで大津プリンスホテルで、開催された障害福祉の一大シンポジウムアメニティフォーラム22の会場、からお届けします。3日間にわたってですね、このシンポジウム開かれてるんですけども、その中から2月の10日の土曜日に開催されたトークセッション、作品として社会化するということ、選ばれないということ、選ばれるということ、という、この名前のセッションのですね、公開収録の様子を先週から、引き続きお届けします。ここではですね、アールブルットをはじめとした障害福祉現場で営まれる造形活動、また滋賀県のコナンエリアで、取り組まれてきたダンスと音楽によるコナンダンスワークショップグループなど、いわゆるパフォーミングアーツですね、こういった取り組みも含めて、どこからどこまでがその作品と呼ばれて、そこに障害ということがどのように関わったりとか、展覧会や舞台に選ばれる選ばれないとはどういう意味なのかということを、これね、かなり非常に率直な議論が展開されていると思います。ゲストは前文化庁長官で山梨県立美術館館長の青柳正則さん、ミュージシャンの小室仁さん、そしてダンサーで振付家の、何話のコリオグラファーしげやんこと北村しげみさんです。聞き手はこの番組でも、現地レポーターを務められてきた社会福祉法人グローの田畑和恵さんです。ということで今回はですね、特に障害とは何ぞやというふうな話も、含めて、深く議論が展開されています。お楽しみに。
今資源の話の中に自分は障害者として見たことがないよっていう話があったと思うんですけれども、よくアールブルトの作品もこのパフォーマンスも障害のあるなしに関係なくこれは素晴らしいっていう話があったりすると思うんですけれども、一方でやはりその障害があるということはその人の一部であるということには間違いなくて、でその障害による機能っていうこととか、あとはその障害とともに生きているわけなので、そのことによる周りの環境っていうことは少なくない影響があると思うんですね。で極端な話、じゃあ障害のない人が同じような作品や表現をしても同じように面白いと言えるのか、そもそも障害がなかったらこのような表現が生まれないんじゃないかと誤解を恐れずに言うと知れないとも思ったりするんですね。このことについてどう思うか、これは小室さん、しげやん、青柳さんの順に聞いていきたいと思います。
何にもしてないように見えるとか、それから、これでパフォーマンスと呼ぶのとかっていうふうに見ている人が思うかもしれないということもあるんですが、僕はそのことが分かったり気がついたりするのにすごく時間がかかって、お手伝いをさせていただいて5年になるわけですけれども、5年目にして見えてくるっていうようなこともあるんですけどね。今気がついているのは障害っていう能力を持っている、障害であるっていうことが能力であると思うんですよ。そしてコナンチームはそういうそちら の, つまり福祉の方の言葉で言うと重度の障害者であるって聞いてます。でその重度っていうのがどういうことか分かりませんけど、重度っていうのがあるということは軽度っていうのがあるっていうことですよね、きっとね。で中度というのもあるのかも。で多分重度の方が位が上ですね。 能力として、
その障害ということが能力だとして、はい、
つまりそういう表現行為をするときに、うん、もう非常に恵まれた能力が、軽度の人より重度の人が重度という能力を持っている。で、それはその何にもしていないように見えるパフォーマンスをする人、まあ、例えばしんちゃんというようなことがあるんですけど、でそれはもう何にもしていないよ、なんか嫌な、したくない人、舞台に立ちたくもない人を無理やり連れてきてってふっと思いかねないとかね、思うんですけど。
そうですよね、本当にステージの上でこう腕組んでずっと立ってるとかっていうタイプの男
性、めっちゃハンサムなんです。
そう、
フランス人みたい
本当にかっこいい。
うん、でも彼がどうも表現しているらしいということに気がつくのに僕は何年もかかりました。そして例えば普段車椅子生活をしているちょっと小柄な彼女がおいくつぐらいか分かりませんけれども、さっちゃんは、舞台に立つときはある日、自分は舞台からどうも降りたいって言ったん、車椅子からね、
車椅子から、はい、
ところが降りたいって言ったにもかかわらず、いざとなったらどうもおじけづいたのか、やっぱり降りないみたいなようなことで、降りるの降りないのみたいなことになった時に時々癇癪が起きて、どっちなの、降りるの降りないのとかっていう。でこれはシゲアン の指導ではないんですね。つまり作品化するための、つまりさっちゃんと面と向かった人と人としてのことをやってるにしか過ぎない。
当初は吐くの吐かへんのみたいなに近いですね。
でも彼女は降りる決心をして、そしてそうするとどうするかというと、チームが10人20人30人ぐらい、多い時は30人ぐらいのパフォーマンスをする時もあるでしょうけど、その時にみんなこう体がもうわーっと達者に動ける連中で、しかも表現意欲がすごくある人なんかわーっともう真ん中にいち早く出てきてもうやり始めているのに、さっちゃんは袖で降りて、こう、まあこの言葉が不適切かどうかだったらお許し願いたいんです、いざって出てくるわけです。いわばもうすっかりみんなが出てきて何かやってる時に、まだ袖からくっていざっていざって、相当佳境に入ってる時に現地に到着するみたいな感じなんですけども、僕はそのさっちゃんが舞台に出てきて客席に向かって何かを発信しながら出てきて、そうなんだ、さっちゃん見てって言ってるんだ、とにかく私を見て見てって言って出てくるんですね。そうするとその時のね、今までゆっくりゆっくりしかいざって出てこなかったさっちゃんの動きに僕はねスピードを感じたんですよ。彼女はね毎回全速力で出てきてるんですよね。もう体目いっぱいのエネルギーを使って、それを感じられた時にね、もう彼女が一番光って見えるっていう、でその光ったものを見る時に僕は感動するわけです。でそれをパフォーマンスと呼ぶのか、たまたまそういうことなんじゃないかっていう言い方もあるかもしれないけど、先ほど申し上げたようにそれは彼女の重度という能力、そして能力があったから全みんながパフォーマンサーになれるか、表現者として優れた表現者になれるかどうかはまた別の話だと思う。それは健常の世界でも何でもそうだと思うんですけど、でも重度という能力を持った中のある人は素晴らしいパフォーマンスを発揮するっていうようなことなので、こう選ばれる選ばれないっていうのが今日のテーマの一つかとすれば、このもうコナンチームにいる人たちは選ばれて叱るべき人たちがそこにいるっていう感じのように思いますね。
そうですね、シゲアンにそのままですけど、ど ファイ、あの来るものを拒まずスタンスですよね、きっとこ
の、はいはい、大きく2つの施設から来てもらってるんですけど、一方は入所施設で、もう一方はいわゆる作業所の方で、ご自宅から通う方と施設の、車でみんなでやってくるっていう、まあ大まかにそういう方たちなんですが、全員に、私はもう優劣とか関係なしに、1対1でまず関わるっていうことと、一人一人に今日やるかやらないかっていうことを必ず確かめるんです。それはワークショップって言うてるんですけども、毎回本番なので、その本番をやるかやらないかで、まあなぜこう毎回本番状態になったかという、まあ起源の話で言うと、彼らは舞台がめちゃめちゃ好きなんですよね。一番最初は、まあ、伊藤賀一夫記念賞音楽祭のために、結成されたワークショップで、それを目指しましょうって言って、それをやったんですけども、その結果、彼らはもう舞台が忘れられないってなって、じゃあ、まあ、そこからまた一年舞台まで時間があると。じゃあ、そんなこう、一年間練習して舞台がありますっていうことではなくて、毎回舞台にしたらみんな踊るんじゃないかなと思ったんですよね。で、そこからコナンダンスワークショップっていうのはもう毎回本番っていう言い方をしてて、本番っていう代わりに、みんな、音楽祭イコール本番と思ってはるんで、ただいまからコナン音楽祭を開演いたしますって言って始めるっていう、スタンスなんですけども。で、そうなってきたときにですね、今日は見たい、今日はあまり乗らないっていう人を本番に入れてしまうと、本番めっちゃやりたい人にとっては、ちょっと許せないというかね、それはいかんだろう。まあ、まずそれは私が、舞台好きな人間なので一番最初にそう思ったっていうのと、やるんやったら、もう、目いっぱい本番やろうよ。っていう、まず一つルールを決めたんですよ。そうすると、本番をやるっていう人と、本番やりたいけども、今日は見とくっていう人やったりとか、まあ、いろんな層ができるわけですよね。で、やらないから出て行ってくださいではなくて、やはり本番やるにはお客さんも必要なので、まあ、お客さんとして見てるっていうことも、一つ、もうこれダンスとして成立させていこうっていう考え方があって、で、そうなってきたときに、一つ、問題が生じてきたのが、職員さんという位置づけなんですよね。で、いわゆる職員さんというのは、やらせよう、やることをサポートしてあげようという人たちですよね。それは当たり前なんですけど、でも、舞台の上で、人の手を掴んで、やりやーって言ってる、この人は格好悪いし、この手を掴まれてる、この人も格好悪いし、とてもダンスではないわけですよ。だから、スマートにやってほしいわけです。お手伝いを。お手伝いということがダンスとして成立するにはどうしたらいいのか。じゃあ、今ここで手を挙げたいってなった時に、もちろん挙げないっていう人もいるわけですよね。じゃあ、その人の手を挙げさせるよりは、自分が目いっぱい挙げて、この人との差を思いっきり作った方が、その人がかっこいいじゃないですか。っていう。ことなんですよ。っていうことは何かっていうと、先ほどの全身全霊命張るっていうことになってくるんですけども、職員さんは目いっぱい踊る必要があるわけですね。けども、福祉の専門家としての、あ、この人今お手洗い行きたいかもしれへんとかっていう、そういう感も働かせながら、それを、実に見事にダンスを中断することなく、はい、スーってこう車椅子に乗せて退出していって、また戻るっていうことを今やっていただいてます。でも、そこへ行くのに、やっぱり5年、10年とかかってるんですけども、まあ、その度に職員さんと、まあ、やはり、なんでこんなこと言うねんって、やはりね、福祉の専門家の方は思いますし、こちらは舞台の専門家なんで、いや、なんでそんな格好悪いことすんのって、やっぱり思うわけですよね。で、そこを、なんか調整しながら、じゃあどうしたらこの人がかっこよく見えるか、この人が伸び伸び踊れるかっていうことを、なんかやっていく。包括的になんかかっこいいパフォーマンスにしていくっていうことが、なんかこう、積み重なって舞台が出来上がってくるっていう感じですね。で、そういう意味で言うと、実は、コナンダンスワークショップの中で、ダンサーは選ばれし者です。みんな。もう、当然ながら。で、実はハードル高いのは職員さんなんですよ。 職員さんは、一方の入所施設の方々は、新しい職員さんが入ってくると、コナンダンスワークショップに送り込まはるわけですね。修行してこい、みたいな感じで。で、専門学校で習ってきた知識でもって、みんなを世話する、しようとすると、私めちゃめちゃ怒られるっていうことを乗り越えながら、去年一緒に南都に行ってもらったんですけども、はい、そんな感じです。
いや、なんか今の資源の話を聞いて、ていて、まあ、支援の現場にいらっしゃる方も大勢いると思うんですけれども、胸に手を当てると自分もその格好悪いことをやったことあるなって思っている方が結構いると思うんですけれども、そこにでもそういうそれは格好悪いんだよってどういうふうにじゃあその支援員はやっぱりその活動は利用者さんが主人公であって自分はこう影の存在ですみたいなことをやっぱり思ってしまうんですよね。だから。なんか変なサポートしてしまってかえってその人を本当に中心にしているようでいてすごくこう邪魔をしているみたいな、なんか今すごいそれを 思い出して胸が痛くなっていましたけど、あゆみさんどうですか今の2つの話。
いや今、はい、お二人の話聞いてていろんなことを考えさせられました。 ですからちょっとまとまりがなくなります、なるかもしれないんですけどね、いわゆるクラシックバレエっていうのは意外にボディーランゲージなんだけど、その言語数が少ないんですね。つまりジャンプしたり、あるいはつま先で立ってみたり、あるいは回転したりという言語数が非常に少ない。だけどそれを非常に洗練された完成度の高いものに持っていってる。でところが現代舞踏なんかを見るとですね、はるかに言葉の数、ボディーラングイジとしての言葉の数が多いんですね。だから見てるとそのクラシックバレエよりもいろいろな複雑な こういうことを言いたいんだな、こういったことを表現したいんだなっていうことが理解できるんですね。でさっきちらっとですけれどもコナンのを見せていただいてね、あこんなにたくさんの言葉が表現されているのかということでまず驚きましたね。で我々もですね、今現在その今という時間でですね、確かに、障害のある人とそれから普通に見えれば障害のない人っていうんで違うように見えるんだけど、僕自身でもですね、もうすぐだんだん歩くのが億劫になってくるだろうし、それからその時その時できちっと考えをまとめることができなくなるだろうし、それから言葉も不明瞭になっていくだろうし、やがてだんだん老齢化ということによる障害を持つようになっていくと思うんですね。ですから時間軸でその健常者でもだんだん障害者になっていくわけです。それから例えば外国へ、私自身が例えば中国行ったら、私は中国語を一切できませんから、向こうでは社会的な障害者になっていくわけですね。でそういうふうにその障害のある人とない人っていうのがズバッと切れてんじゃって、実はずっとつながってるんですね。でそのことをどう我々が障害がないときにどれだけ認識するかということがね、自分自身の人生設計においても非常に重要なことじゃないかなという気がして、でそれをさっき のコナンの素晴らしい舞台を見せていただいてですね、つくづく一つは感じました。それからもう一つはですね、やっぱり、ああいう舞台が好きで、だけどそういう舞台の時には今おっしゃったようにあるこう自分自身のなんていうんですか、エキサイティングな状況にこう高まってですね、それでやらないとなかなか舞台というのは成立しないとおっしゃったと思うんですが、やっぱり火事場のバカ力と言いますけどですね、それぞれが持っている能力っていうのはある状況ある場面になると自分が予想してないぐらいすごい力を発揮することがあるんですね。でそれを発揮させるための一つの装置が舞台なんです。 で、この時に確かにそのオーディエンスとプレイヤーと分かれて、だけどオーディエンスはそのプレイヤーに対して、いやいや、その人自身も信じられないぐらいの素晴らしい、パワーを出してもらおうと思っても、みんなでおだてるというか、拍手してね。そうするとプレイヤーもそれに対して応えるようになっていくというそのインタラクションがあるわけですね。でしかも今お話聞いていたらそういう興奮の中にあるプレイヤーに対してもそのオーディエンスとつまり観客と演技者との間をつなぐようなサポートをしてくれるいろいろな職員の方々がいる。だからさっきも申し上げたように黒からじわじわじわじわ灰色になって白になるようにですねつながってるんですよね。でこのつながりをみんなが認識することがねその社会の幅だし奥行きだし、ということじゃないかなということをあの今お二人の話を聞いててつくづく感じました。
なるほど、ありがとうございます。今の青柳さんの話で面白かったのがあの先ほど、ね、小室さんがこう言葉にできないということがおっしゃった一方でコナンの、ね、パフォーマンスがすごくたくさんの言語にあふれているっていうことをおっしゃっていてそれはそれで多分小室さんもうんうんって思ったのかいやいや違う違うと思ったのか小室さんここはどう思われました。
まあだから言葉っていうのはどういう意味で、まあ、扱ったかっていうことにもよるんですけれどもあの僕らは名付けることによってあの安心してきていると思うんですね。人はあらゆるものを一つずつ名付けることによって認識ができて安心するっていうようなこと、そしてそのことができるとそのことでもってあの通じ合おうとする、そのことを使えば通じ合えるから。でもそれはあの得てしてあのつまり楽しすぎて通じ合っちゃって通じ合ったつもりになっているっていうことがあるかもしれない。ところが言葉が言葉になる以前あることだったのがある日心と名付けたことによって何かえも言われぬ何らか変なものが心っていう言葉になった時にあ心だっていうふうに認識できるんだけどもっとなんかもっとそんな心なんていう言葉で表現されたくないなんかがあるんじゃないかっていう人にはみんなそれぞれにそうところがそれをそういう言葉を介さずに何かをあの人たちは発露させてるんじゃないか。そういう意味で僕はそこに言葉以前のことをなんか感じ合える、そしてその時に音楽家もなんかコラボレーション彼らとできるっていうなんか感じがするんですけど、
今の伺って気づいたのが
青柳さんがおっしゃったのは、多分そこに溢れ出たものからいろいろなあのものを感じ取っていて、その感じるものっていうのはそれぞれここに感じることで、その一つ一つをある言葉というふうに表現されたんじゃないかなっていう気がするんです。
はいはい、なんかあの今小室さん心という言葉を一つ取り出されましたけれども、その言葉にしてしまうことよりかも何かっていうことをお互いで共有できた方が、もしかしたらその共有できたという勘違いかもしれないけれども、心という言葉でその物事を共有できたというより何かって言ったもので共有できた方がすごい通じ合った感じがするなというふうに今思いました。
はい、そろそろお別れの時間です。小室仁志さん、青柳正則さん、北村茂美さん、そして田畑和江さん、この4名のトークを2週にわたってお届けしました。アメニティフォーラム22でのトークセッション、作品として社会化するということ、選ばれないということ、選ばれるということの公開収録として、お届けしたわけです。これ2週連続で、結構率直な議論が展開されてきたと思います。この番組でもずっとこういった議論をしてきたんですけども、また前週ですね、聞いてらっしゃらない方はですね、ぜひポッドキャストの方でも、聞けますのでお願いします。ということでまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。